アット FM をお聞きの皆さん、こんばんは。高橋真麻です。
足尾隆です。
高橋真麻の持ち肌ミュージック。この番組は日曜の夜に持ち肌のように心地よい音楽をお届けし、明日からまた1週間元気に過ごしてもらおうという音楽番組です。足尾さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてゲストは先週に引き続きまして、7人組のアイドルグループ選ばれしより朝倉ゆりさん、本木ひとみさん、河合くるみさんです。選ばれしはステージ常設型カフェレストラン秋葉原バックステージパスに所属するアイドルキャストからの選抜ユニットとして、2016年愛の不思議で CD デビュー、2017年には渋谷オーイーストで初のワンマンライブを開催、テレビアニメの主題歌やエンディングを務めるなど活躍の場を広げまして、1月23日に6枚目のシングル逆境ノンフィクションのリリースが決定しています。この後、選ばれしの朝倉さん、本木さん、河合さんにお話を伺ってまいります。お楽しみに。高橋真麻の持ち肌ミュージック。ゲストは先週に続き、選ばれしを代表して朝倉さん、本木さん、河合さんのお三方にお越しいただきました。お願いいたします。
お願いします。
朝倉さんはね、お父様がアイドル好きで、はいはい、アイドルのオーディションを受かって今回になってということですけれども、はい、河合さんは元美容師、はい、そして本木さんは元歯科衛生士
という、はい、ね、すごい
話して盛り上がりましたけれども、
はい、話題が豊富でしたね、はい、本当、
うん、やっぱりでも一回違う職業やっててよかったですか、
うんうん、私はでもやっぱそのふわっとアイドルになるよりは一回なんか仕事をしてからなった方が、うん、社会経験も詰めて、うんうん、で今の仕事に向き合えてるので良かったのかなと思います。
本木さんはどうですか？
私はあんまり私はでも22からなったので、もっと早いうちから芸能活動とかアイドルになっとけばよかったなって思いました。
うそうなのかな、はい、でもその22からなったからこそ出てくる味が好きっていう今のファンの方もいいんじゃない？
はいはいはいはい、そうですよ。やっぱり何がしかね、歯に対する知識って経験は役に立つ時が来ると思う。
そうですね、
さあ前回はですね、最後はそれぞれがそれぞれにちょっと持ってる不満とかね、はいはい、あったわけですけれども、はい、本木さんの不満を残してですね、はい、はい、先週終わりまして、はい、今週何かありますか？
はい、ですね、不満というか、私たち3人に共通して言えるんですけれども、うん、3人ともちょっと、体が硬くてですね、うん、選ばれず7人いるんですけれども、うん、私たち3人だけ硬いですよね、うん、
確かに、
ね、
め
っちゃ硬いレッスンで、ストレッチとか柔軟とかをやるんですけれども、うん、みんな結構他のメンバーはこうペターっと地面にこう行くんですけど、私たちだけちょっとね、先生にも押されながら、うん、痛い痛いとか言いながら
ヒットが一番硬いですよね。もうなんか行かない、もう
すごい形して、
ミリとくるみは頑張ったら床に手がつくんですよ。うん、
そんな硬いでも
頑張ったらつくんですけど、ヒットはもうそれさ、もう空中にずっと手が
回
して、はい、なんでですかね、体柔らかくならないのって。
ね、2年もレッスンしてるのに。
そのダンスに体の硬さっていうのはやっぱ出るものなの？う
ん、いやでもゆりちゃん硬いんですけど、うん、ダンスめっちゃ柔らかいんですよ。
しなやかなダンスするの。
しなやかなんですよ。
あ、じゃあ関係ないのかな。選ばれしのメンバー同士で喧嘩したりとかするんですか？
はい、喧嘩したことある？
ない。
今はない。
今はね、
ちょっとなんか含んでますよ。
みんなちょっともう大人だから。
そうなんですよね。
意見の言い合いとかはあっても喧嘩はしたことない。
うん、そうですね。
意見の言い合いって例えばどういう時に？
お弁当こっちがいいんだけど、みたいな。
そういうことで？
かわいいですね。
確かに。
なるほど。
そうか、うん、結構それは何かぶったりするんですか、好きなお弁当とか。
あ、私あのその前回一緒に出演させていただいた萌菜あずきちゃんとめちゃくちゃ食の趣味が同じすぎて、
う
ん
う
ん
う
ん、
前も言ってた気がする、
はい、そうなんですよ。でそのお弁当ってやっぱお肉系とお魚系と野菜系みたいなあるじゃないですか、で必ずゆりも萌菜あずもお魚を選ぶんですよ、うん、で、まあ、そこでかぶったじゃんけんなんですけど、ああそこでそういうバトルもあったり、
はい、まあ、でも平和ですね、
そうですね、全然じゃんけんで解決できる。
確かに、じゃあね、いろいろまあ皆さん一緒に活動されてるわけですけれども、うん、最近のそれぞれの事件簿っていうのは何かありますか、は
い、事件ですか、うん、もう本当に今だから言えるんですけど、うんうん、その今回のリリースイベントがスタートの直前に私体調崩してしまって、あらあら、で1週間ほど入院しちゃったんですよ、うん、なのでもう本当にそれで皆さんにとても迷惑をかけたのが、もう人生で最大の事件です。でしかも連絡も取れなくて、うん、お父さんが連絡してくれたんですけど、
メンバーも最初入院してることも知らなくて、でいつ復帰できるかも分かりませんみたいな感じで言われてたので、このシングルいなくなるのかなと思ってあれと思って、
そうなんですよ。
それでも1週間ぐらいで帰ってきてくれたので、
は
い、
よかったね。
よかった、1週間で帰ってきて、
その1週間離れてる間ってどういう感じだったんですか、
うんうん、もう本当になんか何ですか、もうすぐにでもみんなの元に行きたいっていう気持ちがあって、うん、もう一人でいるのがずっと孤独すぎて、うん、でもなんか美味しいご飯いっぱい出てくるからでもあこれはこれでありかなとかちょっとした休息かなみたいなのも思ったりして、はい、
いやでも元気にね戻ってくれてよかったですよね。
よかったよかったですよ、
はい、うん、河合さんは何かありますか。
はい、あの私そのアイドルのオーディション受かって、うん、上京してきたんですけど、うん、生活環境が変わりすぎて一、うん、回めちゃくちゃ太ったんですよ、
う
ん、
そうなの。
でそっからなかなか痩せれなくて、うん、でちょうど痩せ始めたぐらいの時に、まあ、選ばれしに入ってからはもうちょっと安定したんですけど、うん、本当にめちゃくちゃ多分なんか7キロぐらい、
それ
ぐらい太っちゃって、
生活環境が変わったって一人暮らしを始めたんですか。
新潟で美容師やってた時も半年ぐらい一人暮らしをしてたんですけど、うん、なんかその生活リズムが一定じゃないんですよ、アイドルの活動って、うん、夜遅かったり朝早かったりみたいな、うんうん、でご飯食べる時間もバラバラだしみたいのを繰り返したらいつの間にか太っちゃってすごい焦りました。
うーん、なんかでもそんなねシフトいっぱい入れて働いてたら安そうだけどね。
確かに。
でもバクセのまかないがめちゃくちゃ美味しいんですよ、カロリー高いんですけど。
どんなものが出るんですか。
ハンバーグとか、なんか今すき焼き丼とかもあって、
大好き。揚げ物も多い。
そうなんですよ、
男性が好きそうなメニューばっかり。
確かに全部食べたかった今のやつ。
本木さんはどうですか。
はい、これは、まあ、私くるみさんにね、うん、あの、うん、なんていうんですか、当てはまるんですけれども、うん、あの今回 の, あの衣装があるんですけれども、はい、この衣装がこう初めてお披露目、お客様の前で初めて着るって時に、うん、あのちょっと試着をしてなかったんですけれども、うんうん、あの衣装がこうもうぎゅうぎゅうで入んないってことがありまして、
私が入らなかったんですけど、そうそうそう、あの選ばれしちゃった、あの先週言ってたんですけど、衣装をちゃんと自分のサイズで測って自分のぴったりサイズで来るんですよ。でいつもちゃんともっと前の日にフィッティングがあって、でまあちゃんとした状態でお披露目だったんですけど、ちょっと時間がなくて、今回のリリースが衣装が届くのが遅くて当日の朝にフィッティングしますってなってて、でいつも私も6枚目なんで6回分ぐらいのサイズはあるじゃないですか、ちゃんとのに全然違うサイズで届いちゃって、メンバーの誰も入らないぐらいちっちゃい上着が届いちゃって、でよりによって今回に限ってはメンバーカラーがあったから誰かのを着ることもできなくて、でちょっと違う形でお披露目になっちゃいました。
違う形でって一人だけ違う、
何人か一緒に犠牲になって
私と前 締めボタン締めの服なんですけど、はい、このボタンが閉まんないので、うん、
開けて中にスパンコールのチューブトップを買って
ドンキホーテで買って急いでもステージの前に急いで買ってもう急いで合わせて何人かでそれでね、
はい、お披露目になります、
でもそれはね河合さんのせいじゃないもんね。
そうですね、
なんであのサイズで届いたのか本当にわからない。怖かったです。
本当にそのなんだっけ、そのお披露目の日が結構事件で衣装も入らないし、うん、ゆりさんもその時に入院されてて、
で
メンバーも勢ぞろいじゃないし、うん、みたいな感じで新曲もちょっとまだ間に合ってなくてみたいな状態で、
すごい方だね、
結構事件
逆上、ね、その通りの。
そうなん
です、ね、でも無事にねあの発売できてよかったなと思います、はいはい、本当に、
ね、よかったよ、はい。さあさあ今回はですね2回目の登場ということですので、はい、ちょっと突っ込んだ質問もしたいんですが、うん、プライベートについてね、例えばファンの皆さん気になると思うんです、はい、3人は一体どんなお家に住んでるのか、
お気になるね、
はい、私朝倉はもうお父さんと一緒にこっちに出てきて2人暮らしをしてるんですけど、うんうん、まあちょっとアパートみたいなところに住んでます。
え、じゃあ家事とかは？
はお父さんがほぼやってくれてます、普通私がやるんですけど、料理とかもお父さんが作ってくれて、
アイドル活動を支えてくれてる
って、そうですね、もう本当に
お父さんアイドル好きだもんね、嬉しいだろうね、娘がアイドルやっててくれたら。
本木さんは？はい、私はですね、あのずっと実家で暮らしておりまして、うん、妹が3人いるんですよ、うん、でその4人子供とあとお母さんと5人で今は暮らしてるんですけれども、うん、なんか自分の部屋やっぱ妹3人もいるので、うん、一人一人の部屋はないんですけれども、自分はまあ部屋があって、なんかこう何度にあの追いやられたと言いますかだからあの自分の部屋にエアコンとかがつけられない状態で、あのコンセントの、なんて言うんですか、そうですそうです、遠赤外線みたいなやつで何度かこの冬を過ごしてます、
持ち肌着てもらって、持ち肌
差し上げないと、
本当にベッドが寒くてですね本当に、
5人暮らしってでも大変じゃないですか。
そうなんですけど、でも私一番長女で、あの、まあ、私も、まあ、お母さんに全部任せっきりなんですけれども、あの服とか下着とかは全部妹と全部共用で、
すごい、
てか、はい、ていうか私があんまりこう洋服とかに興味がなくて家にあるのひょひょっとこれでいいや、
多分今日着てきた服も絶対妹です。
あ、そうですね、はい、
じゃみんな同じ体型なの？
あ、だいたいそうですね。でも妹がやっぱり買ったりしてるから、うん、この服とかも今日着てるのバレたらちょっと怒られちゃう。
お姉ちゃん、写真撮っちゃう、私持ってないでよみたいな。
そうです、そうです、はいはいはいはい、でも私はそれぐらいもう本当にあのお洋服とか、あの例えば化粧品とか、美容家電、アイロンとかコテとかも、もう全部借りてますね、家で済ませちゃう時もたまにあります、はい、
まあ女ね、兄弟だったらいいよね、
全部シェアできるし、
はい、
で河合さんはどうですか？
はい、私は上京してきて一人暮らしなんですけど、8畳 1K のところに住んでるんですけど、本当になんかこの1年間ぐらい掃除が全然できなくて、
忙しくて、
忙しかったり疲れたり後ででいいやって思ったら、本当に床がなくなるぐらい汚くなっちゃって、あのお母さんに相談したら、お母さんが新潟からわざわざ来てくれて、2日間かけて部屋をめちゃくちゃ綺麗にしてくれました。
いいの、
お母さんだな。
え、和尚さんってどんなお家住んでんですか？
今一人暮らしですね、うちテレビないんですよ、なんか知らないですけど、テレビ見ないっていう習慣が昔からあって、あ
のすごい、
布団というかベッドと遊び道具が大量にあって、あと筋トレエリアっていうのを
結
構作ってますね。
なんか独身の大
そうなんですよ、ちょっとね、良くないですよね、人を呼ぶにも呼べないし、 マーズさん今どんな部屋住んでる？
私は 2L なんですけど、一つは衣装部屋になってて、一つは寝室ですけど、あんまり物置かないですね。物に執着しないっていうか、なんかお金とかも基本貯金するんですけど、使う時もどっちかっていうと物より思い出系で、
だから旅行好きですもんね。
そう、旅行によく行きますね。だからなんか前海外ロケに行った時に自由時間があったんですよ、でそしたら海外ロケに行くと、その海外行った先の場所に詳しいツアーコーディネーターさんがついて、まあいろいろアシストしてくれるんですけど、空き時間ができましたみたいな、っていうから、じゃあ私食べることが好きなんで、なんか美味しい食べ物屋さん 2,3 軒回りたいですって言ったら、え、本当にいいんですかみたいな。芸能人の方は必ず来ると皆さんブランド買い連れてって買い物したいっていうのに、マーサさん何にも買わないですかって言うから、はい、私は断捨離中ですし何もいりませんって
食べ物が、
そう、食べ物が最優先、現地の美味しい
やつ、なるほどな、
だから結構さっぱりしてるかも、
はいはいはい、部屋めっちゃ綺麗そうですね、そしたら、物がさっぱりしてて、いや、いいです、部屋は綺麗にしとかなきゃいけない、
そうですね、恐ろしいからね、なかなか、じゃあそしてですね、今回はお三方はアイドルとして相談に乗ってほしい悩みもあるということなので、じゃあ朝倉さん、
はい、いやもう何ですかね、もうアイドル活動してると、そのやっぱ毎日イベントがあったりするので、その日々悩むんですよ、なんかそのお客さんに対して言っちゃった言葉とかも、あれはダメだったかなとか、まあステージで振りを間違えてしまっても、あ、もっと練習しなきゃとかも思うし、でも果たしてもう私ももう25なので、いつまでアイドル続けていいんだろうとか、すごい日々悩んじゃいます。
いいんじゃない、でも悩むのは、
本当ですか、
だって振り付け間違えたけど、まあいっかとか、お客さんにあれ言っちゃったけどいっかって思うよりも、やっぱ成長
がね、そうです、なんか悩みの方向が前向きなんで全然いいんじゃないですか、
よくするために、よくするためにどうしたらいいんだろうっていう悩みだから、
全く大いに悩んでいく。
わかります。日々悩みますね。
年齢的なものとかはね、ちょっとタイミングがわかんないけれども、まあでもないものねだりだからね。あと隣の芝生は青く見えますからね。
そうですね。まあ特にね、アイドルだったら恋愛っていう部分とかができない。
だけど、もう選ばれしになりたくてもなれない人たちが、予備軍が死ぬほどいっぱいいるということを念頭に置いた方が、
そうですね、
いいかもしれない。
すごくいい言葉をいただきました、
そうなんですよね、
確かに、
そうなんですよ、倒れる時は前向きにっていうことになりますからね、
おー、なるほど、
そうそうそうそう、いいんですよ、やらかしても前に倒れてれば、
あー素敵、
はい、頑張ります。いいこと言いました、
ね。頑張ります。
ありがとうございます。
そう、じゃあ、元木さんのお悩みは？
はい。私はやっぱり、26歳になったんですけど、やっぱ、周りの友達とか同級生が、やっぱ、どんどん結婚していくんですよ。で、あと、私は、おばあちゃんとかにも、早く孫の顔が見たいとか、いろいろ言われちゃったりとかして、でも、私自身は全く結婚願望とかがなくて、なんか、子供が欲しいとか、なんかあんまりそういうのも全然考えてなくて、なんかこれは普通なのかな、どうなのかなって思います。
優先順位なんじゃないですか、今。単純に結婚するより楽しい、やりたいことがあって、っていうことだと思いますけどね。
あと時期が来たら、多分出会うべく人と出会ったり、自分の心境の変化があったら変わると思いますよ。私の同期が、女性アナウンサーが、全く結婚願望なくて、ところがある日突然結婚するって言って、2年前に結婚しました、今もそのまま続いてますけど、あんなに結婚願望なかった人が、やっぱ決まるときは決まるんだなと思って、
そうなんですね、
だからそういう劇的な出会いとかなのか、なんとなくもうそろそろ結婚しようかなってふと思う瞬間があるんじゃないですか、
なんかやっぱ年齢とかもすごいあるじゃないですか、
でもまだ26は若いよ、
若いですか、
全然、
じゃあ、
まあ、人に言われてすることじゃない
けど確かに、うん、そうですよね、
うんうん、だけど私は結構遅いわけですよ、はいはいはい、もう37ですから、うん、なんか早く結婚しておけばよかったなって思う唯一のポイントは、うん、子供をねやっぱり育てるのに体力がいるから、うん、あとなかなかこれも授かり物だから、うん、年齢を取れば取るほどリスクとかできにくくなるっていう問題と、うんうん、もう一つは結婚式のハードルが上がる、
あ確か
に、うん、だそうだ、
20代前半に披露宴やってる時って周りもみんな初めて来た子とか 2,3 回目とかだからなんかあんまり厳しくないんですよ。でももう35過ぎると散々披露宴やってきてるからだいたい行くと、あこの料理は ABC の B だな、
ランクがあるんですか。
そうそう、ランクで、あここにはこのお花お金かけてないなとか、この余興つまんないな、なんか3つ前の披露宴で呼ばれた時の余興の方が楽しかったみたいな、ちょっと査定目線が入るわけで、
それはきつい な, いな。
だからみんなの来る方の目が超えちゃってるから、
うんうんうん、ハードルがどんどんどんどん、
そうそう、だから結婚式やりたくないですもんね。
そうですね、それを聞くと、うん、あんま考えたことなかったです、うん、私も去年ね 2,3 回ぐらい結婚式行ったりとかしたんですけど、うんうんうん、いや普通に楽しいなとか幸せそうだなぐらいで終わったんですけど、うんうんうん、ね、うん、これから
そういうことで、だんだん楽しいな幸せそうだなだけじゃもう満足できなくていろいろ見始めるわけです
よ。はいはいはいはい、
すごい、
それはやばい。でもやらないわけにはいかないですよね、立場上。
いやいやいや、やんないってことありえますよ全然、ね、家族だけで海外とかね、
はいはいはいはいは
い、いいですよね、
そうなんです。そうか、じゃあ結婚願望は今のところないと。
はい、そうなんですよ。
まあでもファンの方からしたらその方がね安心
です。確かに、
めっちゃありますとか言われたらガーンみたいな。
そうですね、
うん、でもちょっと2回目にして話盛り上がっちゃって、はい、もう時間が足りなかったね。また来ていただきたい。その前にですね、はい、今回の曲紹介をお願いしたいと思います。
はい、はい、今回はですね、その先週発売になりました逆境ノンフィクションのカップリング曲、
はい、
フューチャートゥーシャインを、うん、はい、紹介したいと思うんですけど、はい、こちらメンバーの浜口蘭子ちゃんが作詞した曲となってまして、メンバーが作詞するのは初めてなんですよ。で今回その書いてくれた内容が、まあ、選ばれしのこう活動する中でファンの方からいただいた気持ちを元にこう前向きな応援ソングとなっていまして、その前回5枚目のシングルのカップリング曲の君を作る全ての要素っていう楽曲はファンの方の目線の楽曲だったんですけど、うん、それを受けたこちらアンサーソングとなっていて、結構爽やかな感じでライブでも盛り上がる一曲となってます。
はいはい、じゃあ歌詞に注目してお聴きいただきましょう。はい、曲紹介お願いします。
はい、1月23日に発売になりました選ばれし逆境ノンフィクションのカップリング曲で Future to Shine。
さあということでお別れのお時間ですけれども、皆さんいかがでしたか。
いや、なんかあっという間すぎて、はい、もっと話したいなって思いました。
いや、いろいろね、その、はい、メンバー同士で悩み相談することも大事だと思うんですけど、うん、ちょっと外の人に言ってみたら、
本当に思いました、将来への希望が、うんうん、ありがとうございます、
ね、またぜひね、3回4回と来ていただきたいと思います、はいはい、さあ鷲尾さんはいかがでしたか。
いや、やっぱアイドルの方が来るとね、毎回も笑顔でニコニコして元気で、うんうん、なんか僕も明日から頑張ろうって気
持ちで。鷲尾さんだって若いのに、ね、自分みたいなこと言わないでよ。
いや、でもまずは思いません、こう、あ、なんか頑張ってるな、うん、私も頑張ろうみたいな。
いや、なんか若いっていいなあ、そうそう、25ぐらいの時私もそうやって思ってたけど一周したら変わるよなんつって、
はいはいはい、
なんつってだって
はい、
さあということでまたぜひ遊びにいらしてください、はいはい、この時間のお相手は私高橋真麻と
鷲尾隆がお送りいたしました。
また来週お会いしましょう。さよなら。